Spinner。
福本敦子の聞くコスメ。こんにちは、福本敦子です。いつも聞いてくださりありがとうございます。今日はね、最近本当にね、いろんなところに行かせてもらったのでそのお話したいんですけど、なんかどこかでね、私石井ゆかりさんの星占い読んだんですよ。確か年間の魚座だったかな、ちょっと何読んだか忘れちゃったんですけど、とにかく石井ゆかりさんが書いた魚座の何かだったんですけど、今年はね、なんかね、旅づいてますよ前半は、みたいなことが書いてあって、読んだ時はそうみたいな感じだったんですけど、当たってます。なぜなら今年はですね、ちょっと振り返ってみたんですけど、イタリア、まあ、ベネチアと、ベローナ山の方に行きまして、でパリちょっと最初に行ったでしょ、この番組でもお話ししましたけど、その後に、ウカのトリートメント受けに沼津クラブ、静岡県の沼津に行って干物買って帰ってまいりました。その後間髪入れずに、今度は観光局のお仕事ですね、雲仙、長崎の雲仙に行ってきました。これめちゃめちゃ楽しかったので、ちょっと後話しますね。初めて行きました、雲仙。あとはお誕生日に大好きな私のパワースポット、50か60ぐらいから住みたいと思っている町、京都に行ってまいりました。これは、まあ、何しようって計画してなかったんですけど、梅の季節やでってタクシーの運転手さんに教えてもらって、ほんまそうなんっていう感じで北の天満宮ってありますよね、梅の有名なところに行って、梅のガーデンみたいなやつ、その時限定のお茶菓子ついてますよっていうのに行ったんですけど、チケットがね1200円だったので、大体ああいうお寺とかそういうのって600円から800円を行ったり来たりじゃないですか。で1200円で一緒に行った人が高いって顔したんですけど、私はそこでそういう時になんか博打に走りたい方なんで、いやこれは全然いいから払おうって言って、払って価値があるのか確かめた方がいいっつって、なかったらなかったで、なかったっていう勉強になるんだからいいじゃんって言って入ってみたら、すっごい綺麗で、で外から見えてるよりもたくさん梅を見えてましたし、なんかお茶菓子って抹茶とあれお菓子を想像してたんですけど、もっと簡易的な、めちゃくちゃ多分人が来るから、袋に入ったお菓子入って渡されて、これで梅昆布茶を作れっていう感じの、セルフサービスみたいな感じで、お湯と中に入れる梅昆布みたいなやつを渡されて飲んだんですけど、その簡易さにはちょっと最初びっくりしましたけど、これは合理的なんだっていうことを後で理解して、しかも味はすごく美味しくって、ちゃんとした多分その近所のおせんべい屋さん、多分老舗のところなんでしょうよ、そこのお砂糖がついたおせんべいを食べて、でたくさん海外の観光客の方もいたんですけど、あと地元のじいちゃんとかと一緒にせんべいバリバリ食べながら梅を眺めるっていうのはすごいいい時間だったのと、この一人1200円だけれども、そこに至るまでの世話の時間と、あと多分庭師さんとかなんかそういう方々の手を動かした時間と、なんかちゃんとその全体が見えるように、普通にお庭を歩けるようにもなってるし、全体が見れる、まあ、軽い桟橋みたいなのまでできてて、あこれはプライスレスだねって言って会場を後にしたりとかしました。これちょっと京都のこぼれ話です。で3月にはインスタ見てくれた方もいらっしゃると思うんですけど、初めてオーストラリアのアデレードに行きました。これはね、ジュリークさんっていうね、ジュリークっていうオーガニックコスメのブランドで、40周年ぐらい、来年に40周年になるのかな、バイオダイナミック有機農法って聞いたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。美容ワインとか好きな人はね、聞いたことあるかもしれないんだけど、それの畑で採れたローズとかハーブとかを使って、オーガニックコスメって基本的には作ってるんですよ。でオーガニックコスメの認証とか聞いたことある人いると思うんですけど、商品に認証ついてる場合もあるんですけど、ジュリークの場合はですね、なんとその農園に認証がついてるんですね。農園に認証って結構すごいと思うんですけど、農園のこれはオーガニックの秩序とかルールを守ってます。でどういうのかっていうと、自然の 流れに沿った農法ということなので、例えばよく言われるのが種まきの日、新月でやりましょう。この動きは月が水の日にやるとか、月が水の星座にある日にやるといいよとか、満月収穫しましょうとか、それだけじゃなくて肥料はこんなのでかいろいろあるんですけど、まあ総じて生命力が高いものを生むような農法なんですね。でそれで私そのオーガニックの有機農法に興味があってこの世界に入ってるんですけど、20年ぐらい前に、この有機農法を作ったルドルフ・シュタイナーっていう哲学者がいて、その人が言ってることが面白いからなんかハマっていって、オーガニックコスメにハマっていた頃にコスメキッチンがオーガニックコスメの専門店になったっていう流れで私は今ここにいるんですが、本物の有機農法、野菜とかは見たことあったんだけど、化粧品の原料の畑って実は行ったことなかったんですね。ヨーロッパなんかに行ったりすると見れたりとかするんですけど、まあ、今回はそこでグローバルイベントがあるから来てくださいっていうふうに言ってもらって行ったんですけど、やっぱりその本当に時間がかかる農園なんですよ。土をまず整えて、そこからお花とか作っていって、しかもそれが毎年取れるようにして、プラスなんかその認証の基準というか、なんか何ヘクタール以内にこういう農薬を使ってるとこがないとか、なんかいろいろ基準が多分あるんですけど、それをクリアしていって、なおかつ世界に届く量のコスメを生産してる畑ってそんなにないんですね。で行ってみてどうだったかっていうと、行ったら私すごい元気になって、なんか磁場がいいんでしょうね多分。野生のカンガルーとかがいるような場所なんですけど、まあ、バラもちゃんと咲いてるし、オーストラリア夏だったんですけど、すごくこう太陽がさんさんと降り注いで、夜は冷えるっていう寒暖差があるから強いハーブが育つっていう感じだったんですけど、着いたら各国のインフルエンサーが来てて、農場の人がこの植物はこうでこうでって説明してくれたり、あとみんなでクイック瞑想をする時間があったり、フェイシャルマッサージのコーナーがあったり、ランチを食べたりっていう流れだったんですけど、なんかすごい生命力が高い場所だなと思って、で日本からは、会社の方と3人で行ってたんですけれども、これね何のね科学的根拠とかもないからね、なんかどうなそういう根拠はどうとか、もうそういうことは置いといてほしいんですけど、その農園にいる時だけ何回やってもみんな Wi-Fi がね効かなくなったんですよ。それがすごい私面白いなと思って、なんか大体今ってもう山の中行っても割と携帯通じたりするのに、これは何が原因でたまたまだったかちょっとわからないんですけど、そこにいる間だけモバイル Wi-Fi 使えなかったっていう現象が起きたんですよ。だからこの自然の力が勝ってるってことなのかなって個人的には解釈をして、でもやっぱり時間かけて人の手と自然で守ってきた場所だからあり得るかもしれないって思ってたら、カンガルーがピョンピョンで出てきて、なんかすごいそういう体験をできて本当に良かったと思いました。あとこうイベント自体はすごい素敵な感じに開催されて終わってったんですけど、私はやっぱり自分が二十歳頃に出会って長く続けたことの本当に大元になるような場所だったから、本当にこのタイミングで見れてありがたかったですし、まあちょっとどんな感じだったか今度 YouTube で紹介しようと思ってるので、よかったら見てください。でもとりあえず自然はめちゃめちゃ感じまくった。で長崎の、旅はですね、そのオーストラリアの前に行ってまして、長崎県雲仙市雲仙観光局から、お仕事で呼んでいただきまして行ってきました。ファインド雲仙っていうね、ウェブマガジン、観光情報があるんですよ。そこに多分記事もそのうち出ると思うので、よかったら見てほしいんですけど、それでね、雲仙ってね、なんか聞いたことあるレストランが、ビアードさんっていうのがあるんだけど、今すごい人気があって、なかなかね、予約取れないらしいんですけど、工程に私これ行きたいか入れてくださいって言ってみたんですね。どっか行きたいとこありますかって言われて。そしたら、ついでみたら、あ、じゃあこの後ビアードさんでランチしますよって、あやったって思ってたら、でも福本さんの分しか席空いてなかったから一人で行ってきてくださいって言われて、えって思って、さっき会ったばっかりの編集者さんと、あと PR の方と、あとカメラマンさん、カメラマンさん後で来ますって言われて、 そんなことあるって思いながら3時間のランチコース楽しんだんですけど、もう素晴らしかったです。とにかく野菜が美味しかったですし、部屋の中も素敵だったし、一人のシェフが作ってくれるんですけど、なんかそれをみんなで待ってる時間、8人で待ってる時間とかも他のお客さんね、なんか東京とは違う時間の流れの中でそれを料理してるのを待って、しかも全部作ってるところ近いから見れるんですよ。でなんでそのシェフが長崎の野菜がいいと思ったかとかお話ししながら作ってくれるんですけど、もうこれはね、歌舞伎とか能とか見に行く感じの気持ちで行った方がいいなっていうのが私の感想で、なんかそういう待つ時間だったり見てる時間だったり含めて3時間の公演が終了したっていう感じだったんですけど、すっごく満足感が高かったです。あと一人しか席空いてないから行けたっていうのもなんかすごいし、で後で皆さんとまた合流していろんなところを回ったんですけど、自分が一番元気になったのは雲仙普賢岳って聞いたことありますよね。そこの雲仙地獄っていう温泉地帯があるんですよ。それ本当シュワシュワシュワって湯気が出てて、そこの普賢岳じゃなくても雲仙市に行くと温泉がこう湧いてるから、町の道からね、なんかこうドライアイスみたいな白い煙出てるんですけど、私道にそんなになんか曇ってるものがこうシュワシュワで出てるのってミュージックステーションっていう音楽番組でスターが出てくる時以外あんまり見たことなかったから、なんかそれがあることによってなんかすごいドラマチックになってるんですよ、町全体が。で雲仙地獄はなんかこう硫黄がたくさん匂いがする温泉の、なんて言うんでしょうね、なんか RPG とかなんかゲームだったら強い人が戦う舞台みたいなので出てきそうな、なんかこう非日常な世界で、で地熱が表面あったかいんですよ。温泉が湧き出てマグマみたいになってるんですよね、下の方が。だから猫が住み着いてて、十何匹猫がいるんですけど、地獄の温泉と湯気と猫っていう、すごい絵がなんかすごい何なんか天下一武道会みたいなやつに私来ちゃったかなっていう感じのインパクトでした。でそこに行って温泉入るわけじゃなかったんですけど、なんかね、なんだろう、やっぱり山で下がまだマグマとかが動いてて、で温泉も蒸気みたいにこうやって湧き立っててるところに行って、私はねなんか知んないけどすごい元気が出たんですよ。だからこれは、まあ、自分の中のマグマみたいなものと火山が共鳴して元気になってんのかなって思いながら、なんかうわーって気持ちになって帰ってきたんですけど、で道の駅でバッチリ買い物して、雲仙ハムっていうのがすごいおすすめなんだって、こう行く機会あればみんな行ってみてください、買ってみて。それをね、オレンジ色で雲仙ハムって書いてあるぶっといソーセージがあるんですけど、それ買ったり、あと野菜買ってみたり、そういう時私あんまり計算しないでね、これだって思ったもの買っちゃうから、でっかいかぼちゃとか持って帰って、後でスープにして食べたりしたんですけど、すっごく美味しかったです。で海も山もあって、昆布とかもなんか有名みたいなんですけど、物が美味しいし、食べ物が、あとやっぱなんか火山があるってことでエナジーを感じました。まあそのオーストラリアも長崎もネイチャーっていうことだと思うんですけど、今年は前半でいっぱい自然をチャージできたので、また違うとこも行きたいなと思います。ちょっと情報が渋滞しちゃいましたけど、ここ最近はそんな感じで過ごしておりました。旅の話でした。聞いてくれてありがとうございます。福本敦子でした。